瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
この頃ね、
はあ、
ちょっと言っとくより暇になって仕事が
ちょっと体力戻った。
そうそうそう、だからちょっと余裕があるから
おお、いいことや。
新聞をね、まあ日取ってんだけど、うん、端から端まで読んでんのよ。
はあ、
でも全然面白ないね。
まあ新聞面白いっていうのはどういう基準なのかがよく分からんけれども、どういうのが面白い。
面白ない。
あ、そういうことか。
まあ政治の問題がね、面白ないから、
まあそれはね、
全然進歩しないしね。
も
う止まったまんまやんか。
やったとかやらんとか、あんたが悪いとか、あんたが悪いとか、隠したとか隠さんとか、どうでもええわってしまいに。
往生際の悪い、私がやりました言うたらええのにな。
絶対言わへんね。
言わへんね。
うん、あれは見事やわ。
あんだけしらけるわ。
こう、いや、それは言葉のなんたらかんたらで、私はそんなこと言った覚えは、もう最後はあの記憶にございません
よ、ね。記憶にございませんや。
ね、
うん、
あれ昔から上等手段やね。
記憶に味決まったでや。
いや、そこまでボケてたら政治家できんやろ。
うん、
ね、
あのさ、
何十年昔の話じゃない。まあ、
僕商売やってるやんか。うん、ほんで、あの、デイジさんが帳面つけてて、
はい、
これ何なのって聞かれるやん。3年ぐらい前のやつで、あれはああやったなって。
覚えてる。
国名にあの説明できるよ。
おお。
今日明日の話と違って1年前なんかももちろんできるしね。
うん、
あの時効が7年か、デイ法上の時効。
あ、そうなの。
うん、
へえ。
あの調査入ってね、
はいはい、
遡れるのはね、7年まで。
それそこまで追徴金が来るってこと？
そこまで追及する気だったら追及されるね。
もしあのごまかしてたら見つかったら、
そうそうそう、うん、
こんだけ税金足りてませんみたいな。まあ、
普通はね、5年。5年遡って調査を受けるんやけど、
はい、
5年で悪質やったら7年まで遡れんねん。だから7年前のことまで覚えてんとね、その調査に入られた時に答えられへんねん。でもね、多分ね、自分の商売から、商売上の話やからね、答えられる。
あ、そう。
で、嫁さんが最初帳面つけるんやけど、これは何と聞かれたらね、うん、1年ぐらい前の話でもね、あ、それはそうやったって言えるから。だからあんなんね、1年ぐらい前の話でね、記憶にありませんなんて、うん、嘘丸っぽいと思う。
なるほどね、うん、まして自分の仕事ですもんね。
そうそうそう、それも重大な話やんか、ね、誰かとどっか飲みに行ったがいつやったとか言われても、それは忘れてるかもわからんけど、仕事の上でむちゃくちゃ重要なことをね、
うん、
あの、あってんから、そんな記憶にないわけがない。
うん、昨日何食べたと違うねんから。
違うねんから。
ねえ、うん、まあ、いろいろ世間は嘘つきの話題で盛り上がって、うん、どこに着地するんやろうというのはちょっとまあ一言やからいいか、
うん、
でも日本の国には大きな問題なのにと思いつつ、
うん、
なんかだんだんもうあんまりいつまでもいつまでも決着しなかったら、え、めんどくさって思ってしまうのはいけませんね。
いかんね、
うん、日本人のこれ悪い癖やなと思うわ、うん、いつまでもやってると飽きてくるっていうのは、うん、
それも向こうの手のうちか、
はい、あ、かもしれん。うん、そのうちあの、
だらだらやっといたらそのうち騒がんようになるやろ。
よく言うじゃないですか、うん、人の噂も75日ってね。 そう、そのうちみんなが飽きるやろ。
もう75日もだらだら伸ばしたらもう
話題にもならなくな
る。
いやいやいや、それはやめとこうや、うん、ちゃんと見張ろうね、
うん、
見張ろうねとは関係ないんですけれども、うん、4月の14日から、4月の21日まで立命館大学のね、はい、国際平和ミュージアムの名誉館長の安西育郎さんっていうあの元立命館の先生が絵手紙展っていうのをやらはったんです。で、この人はあの放射線防護学っていう、え、なんだそれっていうようなお勉強の先生なんですけれども、あと立命館では国際関係学部で平和学も教えてらっしゃった先生なんで、私たちはあの平和ミュージアムでボランティアガイドやってるから、やっぱりえと思ったり、こなんかよくわからんけれど、なんか説明せんない時にすっきりと答える方法はないのかって言って、もう困ったら先生頼みで、先生これどうやったら説明したら分かりいいんでしょう、小学生にはどういうふうに言ったらいいでしょうみたいなことを、まあ、あの知恵袋として頼る先生なんですけれどもね、この先生がもう10年もっと前からですね、あのいろんなお付き合いありますよね、先生だから、うん、あのまして立命館の平和ミュージアムの館長をしてはった人なんで、まああの国内外のいわゆる平和博物館、戦争資料館っていうところとの付き合いだったり、国際会議での付き合いだったり、いろんなところの付き合いがあるたんびに、まあ、国内の人もそうですけれども、あの いやお世話になりましたって普通お礼状一般的には書きますよね。それをワープロとかではなしに自筆の絵手紙で書くっていうのをずっとやってらっしゃるんですよ。でいついつのいただき物はおいしゅうございましたとかいついつの会議ではお世話になりましたみたいな、別に文面としてはそんなに、うん、難しい話を書くとかそういうのではないんですけど、その時節の折々のお礼状だったり、今度こんなこと一緒にしましょうねっていうお誘いの声かけだったり、そういうことを書いてらっしゃるんですが、必ず絵がついてる、まあ、絵手紙なんだからそうなんですけれども、その絵がね、お話の内容に関係する時もあるし、全然関係ない時も結構あるんですよ。ただ今だったら例えばいちごが一番おいしい、もうそろそろいろんな果物が出てくる、ブドウが出てくるとか桃が出てくるとかって、そういう季節の果物だったりお野菜だったり、そういうものをちょっと書いて、でこの間ご一緒できて楽しかったです、また今度一緒に何々しましょうねとかね、今度機会があったらまた会いましょうねっていう、そういうことをちょっと書いて送らはる、いわゆるお習字の紙のちょっと大きいような、半紙のちょっと大きいようなのにサラサラっと書いて、まあ外で見てるとサラサラっと関わるように見えるんですけどね、本人のもうちょっと分かりませんが気持ちは。でそういうの書いて出さはったお手紙を、私こんなこと書いてみんなに出してるんですっていう作品展として絵手紙展をやらはったんです。でまあ昨年度第1回でやらはった時は先生自分の作品をメインに出さはったんですが、今年は尻上がりことぶきさんっていう漫画家の人と、安西はじめさんというイラストレーターの人と3人でぐるぐる絵手紙っていうのをやらはったんです。だから安西先生から尻上がりことぶきさんと安西はじめさんに向けて、今度絵手紙展をやるのに私からお手紙を差し上げます、お返事くださいねって、まず 1通目出しますよね、うん、で受けた尻上がりさんとはじめさんが、ありがとう、じゃあ僕はこの間からこんなことをしてきました、次ここへ行ってこんなことをしてきます、またお知らせしますね、結果を楽しみにしておいてくださいみたいなお返事が来る。でそれに対して安西先生がまた、あ、そんなとこまで行ったんですか、どうでした皆さんの反応はみたいなお返事を出す、でまたお返事が来るみたいなことをね、ぐるぐるぐるぐるやってて、
いやそれ白焼さんと黒焼さんって、
そうエンドレスです、
エンドレスよ、
はい。で時々皆さん忙しいので途切れるんです、うん、で1ヶ月に1回どころじゃない、 2,3 ヶ月ポンと飛んで突然、皆さんごめんなさい、お返事書くのが遅れました、なんだかかんたかかんとかってちょっと言い訳を書いてお手紙が来るみたいなので、また先生から、じゃあ次はこういうことで僕はこんなことをするんですっていうようなことをまた出す。でそのまたぐるぐるぐるぐる回って3回ぐらい回ったところで今回の絵手紙展になったんですけれどもね。で終わった後に、あれね、日本全国行くかもしれないっていうお話がちょっと出てきまして、うん、って先生全然知らん人ばっかりのところへ持ってくのっていうで思わず聞いたら、まあ別に困らないんじゃないかっていう話で、いやみんなこうフットワークが軽い、でこれまた同じもの出すんですかって、いやそれじゃつまらないから今度また続きを書きましょう、まだ続きを書いて広げて長くなったやつを出すのねって、まあ絵手紙確かに黒柳さん白柳さんと一緒でエンドレスなんでね、いつまででも新しいネタを出して新しいお話が返ってきて行き来して、まあどんどんどんどん絵手紙展は続くんでしょうけれど、皆さんやっぱりイラストレーターだったり漫画家だったりするから絵がね個性的で楽しいです、綺麗で、皆さんあれなんだろうな、ポスター用のサインペンみたいので色塗ってる人もいるし、水彩絵の具みたいので色塗ってる人もあるんですけれどもね、そんなくっきりとした色じゃなくて割と明るいパステル調の色合いの人が多くて見てて楽しいです。また近くである時があったらお知らせしたいと思います。お近くの方は行ってみてください。次はね舞鶴の予定なんです。まだいつどこでっていうのがはっきりしてませんけど、舞鶴の方でやりたいなっていう声があったので、行きたいなっていう先生がいるので実現するんじゃないかなと思っています。ということで絵手紙展の報告と、来年度もあったらお楽しみにということです。それとお知らせを2件ほどします。今自衛隊と日本国憲法を問うということで、 憲法を武器として恵庭事件知られざる50年目の真実っていう映画の上映会があります。日時は5月の2日水曜日、明日ですね。1回目の上映は午後の2時半から4時20分まで、2回目の上映は6時から7時50分まで、間にゲスト対談っていうのがあります。監督の稲塚さんって方と弁護士の内藤さんっていう方がこの映画についてまあお話しされるということなんですが、会場は立命館大学衣笠キャンパス総史館っていう、正門から入って図書館の隣にある丸いカーブした入り口のねある建物なんですが、そこの1階カンファレンスルームっていうところであります。入場無料です。予約もいりません。まあ連休の谷間でちょっと時間あるしっていうあの方がありましたらどうぞ行ってください。恵庭事件って何って思った方はぜひ行ってください。それは通信線切断から始まったということで、昭和37年1962年の12月11日12日北海道恵庭町陸上自衛隊島松演習場っていうところで起きた事件です。北海道恵庭町自衛隊なんだこれ島松演習場、近くで酪農を営む野崎牧場の兄弟が通信線を切断した。長年戦闘機や大砲の被害を受け、牛の乳が落ちる、家族の健康が損なわれ、約束が守られなかったことからやむにやまれぬ実力行使だった。国は自衛隊法121条に対する罪ということで起訴、自衛隊の公然化を国民に突きつけたということでね、
ほほん、
自衛隊基地が自分家のそばにあって牛の要するに乳の出が悪なった、うん、自分たちもあの騒音でよく眠れなくて健康が害されたっていうことで、
腹立つし
実力行使、
ほんで自衛隊の回転プッチンか
電話線プッチンみたいなもんですよ、うん、
へー、
そこから恵庭事件って、まあ、恵庭町であったんで恵庭事件っていう名前がついてるんでしょうけど ね、いや昔の人勇気ある、
僕もやってみたいわ
今だったらどうなるんでしょう。
あかんわそんな、
まあ、あかんやろね、まあ、あかんことは分かるんですけれども、うん、そこまでやっぱりの自分たちが困ってたっていうことを、うん、国も行政も市町村もはじめ誰も言う話を聞こうとしなかった、改善しようとしなかったっていう堪忍袋の尾が切れるってこういうことを言うんですね、うん、きっとね。でそれが一体どういうことだったのか、日本国憲法にある基本的人権、それによって自分たちの生活健康っていうのは守られるはずだということがやっぱりきっかけにはなってると思うので、ぜひ皆さん5月2日見に行ってあげてください。でね、あとあの友の会の学習会、5月の12日土曜日午後1時半から4時まで、会場は立命館大学国際平和ミュージアム2階会議室です。講師の先生は原田圭一さんということで、演題は明治150年50年戦争日清戦争から敗戦までということで、あの戦争の時代っていうのは150年も続いたんじゃないかっていうあのことをあの研究してらっしゃる先生ですのでね、またこういう見方もあるなということで、ぜひお話聞きに来てください。これはね、残念ながら資料代が300円いります。ただ申し込みはいりませんので、どうぞお出かけください。この番組は、京都の屋根を支える小さな会社、株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたしました。